週一ラジオ。
皆様お元気にしておりますでしょうか。私宇津雄一でございます。今日はですね、本当にスペシャルもスペシャルと言っていいんじゃないでしょうか。宇津雄一ゲストに豪華なゲストの方来ていただきました。もうね、私、まあね、こう音楽をやらせていただいてるというのもありましてですね、まあ、いろんな方とこうお話をさせていただいたりっていうことはあったんですけれども、まあ、今までの私の人生を考えてみてもですね、こういう職業の方に会ったことはございませんでしたね。今回のゲストでございます、近藤明夫さんという方でございまして、この方職業は映画監督さんでございます。もうね、なんかこう皆さんもね、映画監督っていうイメージっていうのはあると思うんですけど、私も本当になんとなくですけどね、そういうイメージを持って行ってお会いした時にね、あらといういい意味でですよ、このギャップというのがありましてですね、まあそのお話の内容もそうなんですけれども、本当に普通の優しそうなね、方という風に見えましたけれども、一体まあこのね、今回の映画、5月21日から公開になります映画エクレールお菓子放浪記のことももちろんですけれども、まあね、映画監督になるにあたっての、まあ、きっかけであったりね、その後の話であったりというのは非常に興味深い、お話がたくさん出てきますので、ぜひ皆さんですね、じっくりと聞いていただきたいというふうに思います。ということで早速ですけれども、まずは、近藤監督の声を皆さんじっくりとお楽しみください。さて、今日はですね、ちょっとこう都会の渋谷に私慣れないところに来ておりますが、ちょっとこじゃれた喫茶店でですね、私人生で初めてでございます、映画監督さんという方に、今日はゲストに来ていただきまして、お話を聞かせていただこうと思います。5月の21日に公開になりますエクレールお菓子放浪記という映画の監督さん、近藤明夫さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。私今もお話させていただきましたが、映画監督さんとお会いしてお話しするのは初でございまして。
そうですか。
なんとなくイメージですけども、ちょっとこう怖いイメージのですね、サングラスが似合いそうなこう恰幅のいいというイメージがあったんですけど、非常にこの表情の柔らかな、
なんか裏切りましたから、期待を。
なんかそうですよ、
メイクはできるんです、風装はできるんですけど、今日は風装なしで来ました。
いや、なんかこうラジオですね、皆さんもこうお顔のイメージというのがもしかしたらまだつきにくいと思うんですけど、本当にもしかしたら変な言い方かもしれないですけど、普通な、
もうそうなんです、僕普通で、普通の人生でした。
なんかね、イメージがすごく柔らかくて、私この間試写会に行かせていただきました。
あ、そうですね、ありがとうございました。
いや、とんでもないです、はい、ちょうどそのいただいたね、はがきを、はい、お渡しするところに監督さんがいらっしゃって、
大体受付の人にと思われて、あとはね、劇場でよくね、劇場というかホールだとね、はい、ホールの支配人の方ですかとはね、大体そう思われるんです。
そうなんです、はい、でもどうなんですか、撮影の時には結構やっぱりこうスタートとかいう時のイメージは怖いです。
あの撮影の現場はね、ちょっとやっぱり多少テンションも上がってますしね、まあ、緊張と言いますかね、それはあの監督の役をやっぱやんなきゃいけない、
なるほど、
ありますから、はい、それは少しこうね、
そうです
か、ちょっと雰囲気が変わってはくるんです、
そうなんですね。いや、でも私は今、まあ、シンガーソングライターやらせていただいたり、あとまあ去年から野球の実況なんかもやらせていただいたりと、なんかこういろんなことやらせていただいてるんですけど、そもそも映画監督さんというのは、私今までの中でなろうと思ったことは一回もないんですけど、なんか近藤監督の中でこうきっかけみたいなものがあったんです
か。そうですね、やっぱり私たちの頃はね、もう本当に小学校からもうその映画っていうのはその身近でしてね、本当に年に何回も学校の中でやったり、あるいは僕は世田谷ですけど、世田谷から京王線の電車に乗って、クラスで、新宿まで行って映画を見る、
生徒さんみんなで
見に行く、第1回、例えば11時が第1回の回だと、その前に その学校向けにその9時からね、うん、
そのためだけ、
そのためだけ学校の、でみんなで電車貸し切りだったかどうかは分かりません、まあ、でも通勤電車にあんまり混んだ電車に乗ってない記憶がないから、もしかしたら電車もその貸し切り電車で行って、で映画を見て、帰りはまあなんか3、3、5帰ってきた気がするんですけどね。そういうのがもう小学、もう中学は完全にあります。小学校はもしかしたら学校の中だけで見てたのかも分かりませんけど、そういうのが授業の一環でありましたからね、あの自然に映画との関わりっていうのはもう持ってたんですね、あの頃は。
まあ、僕たちが例えば見てたら、わあ映画こういう感じかでちょっと終わりそうな感じですけど、そこから作る側に回りたいというような感覚になるわけ
ですね。そうですね、それはね、あのやっぱりもうちょっと上の中学の中頃ぐらいから映画って面白いっていうか、まあ、その頃まだその監督になりたいとかっていうんじゃなくて、こういう、そう、あ、こういう世の中仕事もあるのかなみたいな、完全にもういや監督って仕事があって監督になろうとかって思い始めたのはやっぱ高校入ってからですよね。高校1年か2年ぐらいの時はね、あの僕は都立高校でしたけど、その、うん、映画研究会なんてのは生意気にみんなで映画好きが作ってね7、8人で作って月に1回その同じ映画をみんなで見て、まあ、今週は誰かが評論会、評論って言いますかね、映画評ですよね、書いたり、
みんなにこう発表したり、
発表とかそういうあのガリ版釣りみたいなね、映画のそれぞれ、まあ、あの違う映画を見てそれについて映画をとか、そんなことを始めた頃はもうやっぱり映画監督になりたいなっていう言葉です。
なるほど、
初めて言いましたよね。
あ、でも例えばオーディションがあるわけでもないですし、ね、なんか募集があるわけじゃないですか、
ね、そうですよね、
そうするとどういうふうにやっていくと、その
将来のことをねどうやって考えたかっていうのはね、はい、これも今でもねよくね人に言うんですけどね、はい、まあ、そういう中でね、伊丹さん、あなたたちが知ってる伊丹監督って言いますよね、うんうん、あの、はい、バルサーとか撮った、
はい、
お葬式を撮った、
はいはい、
あの監督のお父さんという方がね大変やっぱり日本映画史では有名というか大変優れた、あの、まあ、黒沢さんやあの、うん、おじさんとかね、もっと前の世代ですけどね、大変優れた方がいて、まあ、その方はあの、まあ、名作も映画の名作も作ってるけども、うん、あのシナリオライターとしても超一流でね、あの、その方から、その方の著作があるんですよね、うん、その方はあの、割に配信したんだけど、あの大変文章もうまくてね、うん、あのシナリオの集の中に評論集みたいな感じですね。それをその高校時代にやっぱりあの映画を好きなあの仲間に教えられて、これがもう映画を目指すのがバイブルだって言われたような本があるんですよ、今でもあります、
はいはいはい、
それを読んだらその中にねやっぱりすごいうまいこと書いてあるっていうかね、伊丹さんがねよく書いて、その中ですごい死に行くっていうか、すごい頭の人だから、あのその中でねよくその映画監督になる、あのなるにはどうしたらいいですかって質問が来るっていうんですよ、伊丹さんにね、当然大監督なんだから。その時に僕が答えるのは、映画監督になるにはどうしたらいいですかっていう質問をあのするような人は、人に映画監督をあの目指すのをおやめくださいと、それは自分で考えることです。
なるほど、
これはねやっぱりすごいんですよね、やっぱり。
なるほど、
うん、それを人に聞こうなんていう人は映画監督にならないしなさいと、だから、まあ、僕もつい人に聞きたかったからあ、これはやっぱり自分でね考えなきゃいけないんだと。
いやでも道が全然わかんないですもんね、
まあ、普通はね、
全然わかんない
ですね、うん、やっぱり何とかすればそこには道があるってことですよね。
はあ、だそこは自分で何とかするような人じゃなければなれないぞということ、
うん、いうことですよね。なれないし、また考えるべきだと。
ああ、いいですね。今なんとなく大学行くとかいう人たちに聞かしたいですね。
聞かしたいですね。そこに行ってレールがね、あの敷いてあるわけじゃないと。
なるほど、なる
ほど。だけどきっとあるんだよね。だから山に登るにはどこが山、どこがあの頂上行くんですかっていう、それはどこか自分で探せば絶対道はあるんですよ。
なるほど、なるほど。
っていうことだと思うんですよ。
なるほど。
だから。うん、まあ、それをまあ読んだ、あ、まあ、そうだな、これはあとは自分で考えなきゃいけないってことですね。
そうですね。それはまあそれを読んでそう思ったところからまたでも考えますよね。
もう考えますよね。
もうゼロになっちゃいましたもんね、
一回ね、
はい、
うん、でもそれはね、別に映画だけじゃないですよね。いろんな、例えばあの歌手になりたいでも、はいはいはい、野球選手になりたいでも、 人が聞いてそのレールに乗っけてもらったらなれないですよ、うん、
なるほどね、
そういう
確かに、まあ、それまたなりたいという人もたくさんいますしね、
うん、
だからちょっと違ったことをした方がこう話題になりやすかったりまた面白かったりしますからね、
うん、
で結局それをまあ読まれて、うん、でこの監督は何を手段、
いやいや僕はねやっぱり当時今はねいろんな映画の監督になる方法っていっぱいありますよね。
あ、そうですか。
いろんな今はね僕がまあその当時はあったのかも分かんないけど今はいろんな本当に俳優さんからなる人もいるしそれこそ歌手からいろんな道だにも助監督をやることが監督になる近道でもないし王道でも何でもないけどねやはりまだ今から40年前、はい、45年50年前はねやはりそのなかなかそのそうは言ってもやっぱり映画をやるにはどっかで撮影所に潜り込むとかね映画助監督の、うん、一番下になんとか人のコネを使ってでも人に紹介してどういうか道をつけてなるというのがやっぱりやや まあ、一番こんなこと言っちゃ悪いけど一番あの見えてる道ですよね。
そこにも入ってしまうと、
うん、そこになんとか近づいてしまうと
あなるほど、
あの、うん、っていうのがね、うんまあ、一番近道だとっていうか、うんまあ、僕が考える、う
んはいはい、
あの普通のことですけどこれはね僕も普通の手段で考えて、うん、なんとかそういう道撮影所に働いてる人がそばにいないかとかねだなんていう人をね、うん、と思って、
はい、
あのなんとなくこうね世の中見てたらたまたま僕割にご近所にね、うん、あの今あの大映撮影所の監督、うん、さんがどっかに近くに住んでるよっていう情報を仕入れて、う
ん、
でその人の門を叩いたというか
もう突然
行って実はここで、ねはい、そんな映画を目指したいけどもそれには助監督になるのが一番だと思うんでどういうことしたらあのやる、まあ、監督になるためには助監督になるにはどうしたらいいかをね、うんうん
まあ、その
聞くというより、はい、弟子にしてくれって変だけどなってたんやけどさ潜り込もうって。
なるほど。もうすごいいきなり
行ったんですか。いきなり行きました
。いきなり。すごいですね。
いきなり。
でも向こうの方もそんな慣れてるんですかね。
あのね、割にね、やはり映画をやりたいって人がまあいつの時代のも多いからね。初めてでは決してなかったような雰囲気でしたよ。
なるほど。
あしらい方もね。怒りもね、いなされた感じで。僕はその時ね、16かな、17か、高校2年の時かな。で当時の鶴田今でもそう鶴田監督っていうのは決してその今言ったその伊丹さんもそうだったし、うん、かつての映画ね、うん、市川さん近藤さんも黒沢さんもね決して どこどこ大学で どういう学部で映画化を出たわけでもそんなもんなかったしね、
なるほど、
だいたいみんな16、17ぐらいからそういう仕事を従事してるから、僕ももう今すぐでもそのあなたの一番下っぺにつけてくれというような感じで言ったわけですよ。そしたらもう軽くいなされちゃって今はね昔とちょっと違って、うん、僕が属してるその、まあ、当時五社っていうね、うん、映画五社ってあったんですよ。
有名な
東宝、大映、松竹、東映、日活と、
なるほど、
それを五社って言ったんだけどね、
はい、
まあ5社の、まあ、どの会社にも助監督さんってのは、まあ、それぞれね何十人もいるんだけど、
うん、
まあ、もうかつてはその本当大学なんか行かなくても助監督さんの中にはね、うん、大卒全員大卒じゃなかったんだけど、うん、もうここ10年ぐらいはね、うん、やはりその大学を、まあまあ、卒を大体取るっていうのは会社はね、
会社としては
当たり前になってきてるから、それはあなた今16歳のあなたにもね、助監督にはやっぱりさせてくれないから、まあともかくどんどん変ですけど、どういう形でも一回大学入ってね、大学入るとのがアルバイトとして潜り込むチャンスはあるし、そのまま卒業しないでね、そのまま入っちゃう人がいっぱいいるって、今でも美術にしても撮影部にしても助監督にしてもね、なんとなく使い頃がいいとね、そのままね、まあそれはテレビ局も同じこと言われましたけどね、映画会社もそうだから、ともかく一回大学入ったらまたいらっしゃいと、まあ、1年半先ですよね1年半先もう一回で、まあ、軽くそういうのは軽くいなされたっていうか、ああそれだよ、そう言ったら諦めるだろうというか、まあその、まあ、もう違うことやってたという感じで向こうは喋ってくれたと思います。僕はもうそれは本当に真に受けましたから、
そうですか、
そのままともかく
大学
まずは入学しましたって言ったら行こうと思った
まさかでももしかしたらその方も
来るとは思わなかったんじゃないですかね。
へ、ね、それでもう大学に入られて、
でその卒あの試験あのね、はい、一つねあのねあるところ学部入りましたと、
はい、いや
落ちたとこもあるけど一つ引っかかって入りましたとって言ったわけですよ、はい、ただちょっと困ったかもしれなくて
本当に来ちゃ
った本当に来ちゃった
まあ、でもその1年半ぐらいそれがあってもまたこうその大学に入ってもう一回来てくれるっていうことは熱意みたいなのはきっと他の方であったかもしれない。
その時はね、きっとおそらくそう言って話をしたうちにおそらくそのうち3人か4人か5人のうち1人しか来なかったでしょうね多分。
それでその話をじゃあ2回目にされに行った時には
もうねみたいな感じだけどしょうがないなと。でそれでもね後から聞いたら、まあ撮影所っていうところはその表から見る華やかなそのあと違ってね、中は本当に埃臭いね、朝から晩まで汗臭くて細臭くてね、で、肉体労働だしね、決してその華やかなね綺麗な女優さんばっかりじゃないしさ、中にはおっかないですよね俳優さんだしおっかない照明部さんもいるから、
なるほ
どね、きっとね、まあ、2、3日ってやったらもう来ない人もいるっていうわけですよ。
実際イメージと全然違う。
違うからね。だからでもまあそういった手前、次に僕がやる今度は僕がチーフ、もうその方はチーフ助監督で、助監督って大体3人いるんですけど、
その中のも
う
トップ
のもう監督に近い責任ある仕事をしてたから、今度僕がチーフやるから、そのまあ見習いでもちろん給料は出ないし、見習いでついてみるかと。いう話いただいて、これはもうね、やっぱり
嬉しいですね、
でちょうど学校も入ったけど、ほとんどもう授業が閉鎖、バリゲード入試の時だから授業がほとんどない。
はあ、なるほど。
でほとんどない、41年、もうほとんどないんです。だから学校は大丈夫かって、大丈夫どころか学校行っても授業ないんですよって言って、じゃあまあ来るかって感じで、ね、
それもう本当にじゃあその中にどっぷりと。
それはまだでも一応席は大学生ですからね、それでもそういう一本目やって続けて毎年のように映画、いわゆる映画普通本編って言うんですけど、本編をやり年に一本ぐらいつけさせてもらって、でその間に今度は大和のテレビ室っていうのがありましてね、そこでテレビを何本かやってましたね。そのテレビ室にじゃあ映画がない時は行くかということ で推薦と言いますかね、推薦してもらって、
はい、
でそれはねテレビ行くとね、学生でもね一応一番下の助監督やカチンコを打つんですけどね、それでもそれはねちゃんとねギャランティーしてくれるんです、アルバイトとして。
それすごいですね、
だから映画で、まあ、無給で教わった仕事をこのテレビ行ってアルバイトをさせてもらって、
それでもどうでしたか、最初にイメージしていた、そのまあ助監督の、まあ、お手伝いというか、というののイメージと、その入ってやってみた時と、だいたいこうイメージしてる感じでして、もっときつかったんですか。
いやそれはね徐々にまあやって慣れていったわけですからね、それは 1,2 本目はちょっと戸惑いっていうか、戸惑いったって別に僕が戦力にならなくたっていいわけですからねもう人数外でついてるだけだから、まあ、ただおかしなもんで、皆さんのお仕事そうか分からないけど、見習いつって来ていいよっていうことだけど、だんだん慣れてくるとやっぱり使われるっていうか、これやれあれパッパッとやればね、おかしいんですけど戦力になれば使ってくるんですよね、
人って。なるほどなるほど。
まだそういう使ってくれるような戦力にならないと邪魔になるわけですから、邪魔者だったらもうあいつ邪魔だからって来させてくれないから、まあおかげさまでそういう意味ではまあ若いしね、
体力も目いっぱい
まだあるしね、精神的にもやりたいと思ってるし、体もね、みんな動くし、だから使いやすいわけですよね。
なるほど。
先輩たちもね、だから先輩今度テレビ行くんだけどお前来いか来いとかつってね、連れてってくれるんですよね。でそれはテレビ行く時はアルバイトもあるんですよ。それこれもねうまくできててね、先輩たちは先輩たちで僕を使う方がいいんですというのはね、例えば1本10万円の助監督の仕事をもし2人でやらなきゃいけないとするじゃないですか、と仲間同士でやるとね、 極端には同じ年の仲間でやると5万円5万円で2人分けなきゃいけない、ちょっと後輩なら上がチーフが6万でセカンドが4万でやらなきゃいけない、だから僕連れていくとその人は8万円で僕2万円の OK なんですよ。極端には9万円と1万円でいいんです。僕やりたくてしょうがないんだから、ただでもやってんだから、
でみんな交通網みたいな、
みんな交通、僕も交通網、先輩も交通網、
へえ、よかったよ、よかったですよ、
よかったですよ、だからもう本当に卒業するまで、まあ卒業できると思わなかったっていうか、3年半ぐらいね、フルにやったから、その間、変ですけど、かなりの本数をもうこなしたと思います、経験はね。
でも本当にそうやりたくて、そういうところへまあ門を叩いて。やれるってなかなか今の時代ではなんか皆さんも今やりたいこともわからない、でなんとなくまあ大学行ってみてで結局何にもなくてなんかとりあえずここ入っとくかみたいな、で就職してやりたいことじゃないんで、やっぱやめちゃうみたいな、そういうことがすごい多いって聞きますけど、でもうやりたいことが早いうちからあって門叩いていって、そういうことがまあできてというのは、
そうですね、おかげさまでそれは、そう出会った人がね、それぞれその最初のあった、亡くなりましたけど、その中条監督さんも、それからそれを紹介してもらった最初についた、監督もね、当時の大英では、東の増村、西の三角っていって、増村康夫さんという大英のやる、東京撮影所の、トップ監督と、西の三角って、西の座頭、市物語とかね、撮った三角健二さんっていう、いわゆる時代劇でいうと、ナンバーワンの。監督が東京来た時についてるから、だからそういう意味じゃね、最初からもう人の出会いっていうかね、素晴らしい人たちにもう今から考えるとね、映画史に残るような監督たちの下で やれたから、それは大きいかもわかんないですね。
もちろん巡り合わせのタイミングもあったと思いますし、もともと持ってるその監督のこう星という
か、いやまあそうかもわかんないね。いやいや、そうあれ強運なんですよ。で
ありますよね、
あの人との出会いがね。僕は黙って
まあ、そういう形で、まあ、大学卒業してやはり映画監督というか映画の会社の中に入られるわけですけど、実はその流れで今までというわけではなくて、途中ですね、監督さんは全然映画とはまた、
そうね、それはもうちょっとかなりそれからあと20年ぐらい経った話ですけどね、ずっとだから今お話した通りね、僕がその今回の映画もそうですし、この前の映画をね、撮る前っていうのは約20年ぐらいのブランクがあったんですけどね、それはあの今この今までの話を聞いてると分かると思って、僕はね本当にこの若い時からね、映画バカっていうかね、映画のことだけはそうやって人よりちょっとね早めにその世界入っちゃったから、あの耳戸締まりじゃないけど早くからそういう世界入っちゃったから、多少年の割にはねあのいろんなキャリアは積んだんだけど、逆に言うとその一般的な本当に、いやあなた大学入ったんですけど何を勉強しましたかって詰まっちゃうんですよ本当にねその間まともに勉強をねあのしてないんですよ、普通の勉強ね、
もう映画の方に全部ね注いでたってことですよね、
ちゃったからね、あの少し社会的なそのあの、まあ、常識を欠けてたりねやっぱりしてたと思うんですよ、だから、だから実際31本映画を撮れてから、次の映画を撮れなくなって、この世界を一回もう、なんていうんですかね、あの足を洗った20年間はね、今からかってまたこの映画に戻ってくるとね、何かその20年なんかいかにもかっこよくやなんか他の勉強した風だけど、まあ、そうじゃないんでね、たまたまそれもその間はもうあんまり映画のことなんか考えてなくて、それはそれで楽しい普通の生活を別の普通の生活をしてたんだけどね、これもまた人との出会いがあってね、また映画を撮るようになったんだけど、
そうですよね、なんかもう今本当に社会的には例えば年齢を重ねてある程度地位があったにしても、まあ会社がなくなってしまう、急にこう何もなくなって
自分の身がね変わると、
もう多分そういう人たちってもうどうしたらいいかってなると思うんですけど、もう今のそのまあプロフィールを先に読ませていただいて、その間が空いてまたその映画の世界に帰ってこられたという、の読んで本当に私もちょっと勇気をもらったというか、わそんなことってでもあるんだなと、もちろん大変なこともいっぱいあったと思うんですよ、
そうですね、だから、これは皆さんの応援歌になるかどうか分かんないけども、なんですかね、もちろん自分の好きな仕事が今ね、いる、せっかく気づいた仕事が、もし、その続けられない環境になってもね、やっぱりなんつうか気の持ちようというかね、どんな仕事でもね、こんなことじゃあるけど、面白いことがいっぱいあるんですよね。
なるほど、
いや僕はもう映画監督が一番面白いと思ってたけど、いや違うことやってみるととんでもないね、映画監督以上に面白い仕事もあるんですよ。
は
仕事の中にはねやっぱりもっと面白い人との出会いもあるんですよ。映画なんてある意味じゃ狭い世界だし、同じことの繰り返しなんですよ。一応その台本が違ってね、新しい今度の台本、こういう台本ストーリーは違いますよ、出てくる俳優さんは違うけど、ある意味やってることは同じなんですよ、映画を作るっていう意味では。それだし割に狭い世界ですよ、やっぱりどう考えたって、
そうです、
一般の社会のね、
まあ、映画業界という中に全部まあ収まってるという、
収まってるしね、
なるほど、
それより世の中広いし、いっぱい楽しいこともあるし、いっぱい面白い仕事もある。これは僕はね、なんて言ったらいいかな、そうなんです本当に。
なんか昔よく話に聞いたのは、例えばコップに水が半分残ってて、それをまだこんなにあると思うか、もうこんなしかないと思うかで、同じことが起こってるけど取り方によって人にはそのいいものと悪いものになってしまうっていうのを聞いて、まあ、私もどっちかというとプラス思考を持ってようと思うタイプなんですけど、でも今のはちょっと目から鱗というか、あそこで映画監督、例えば映画ずっとやりたくて離れて、ああ面白くないなと思ってた気持ちもどっかにあった。
もちろんありますよ、もちろん自分の仕事を、ね、ちょっとやりたいこと続けられないっていうのはね、それはあるんじゃ、まあ、一瞬普通に見ればそこは不幸の局面ですよ、場面っていう時にはね、
で何が出てきてももう、 もうこれも面白くない面白くないってなりそうな
思ったらしまったら面白くないですよね。
だってそれをでもパンとこっちも面白いあっちも面白いというのはすぐこう切り替えられたもんなんですかね。
うん、それはね、まあ、それはその映画作りというかね、うん、映画作りを映画ってそういうもんじゃないか、うん、この場面でラブシーンがあったって次の場面は戦って殴り合ってるかも分かんない、うん、場面転換ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
ね、そういう場面転換がパッパッと切り替わったからやる同じことをだらだらやってるやさ、人の気持ちってあのいつも何て言うんですかね、前向きにやれるじゃないですか。
だから、まあ、こういうふうにずっと思っててもしょうがないっていうような気持ちがどっかに芽生えてきた、
うん、芽生える。だから、うん、次のあこ今まで今回は僕にとって僕なんですけど人生にとって違う場面が来たと思います。違うシーンが来たと思うんですよ。
なるほど、うん、場面転換があって
場面転換があった。
ジムも華麗にまた帰ってきたみたいな場面転換
ですよ。いやちょっと出戻りみたいで恥ずかしいですよ。
いやいや
いや、まあ、そういう場面が来た
そうですよ。いやまあ、私はなんとなくもうずっとその映画という世界にもうずっといて、まあ、仕事されてたと思っていたのでそれは本当に意外でびっくりしたんですけど、まあ、それでまあ戻ってこられたというと、まあ、言葉が違うかもしれませんが映画監督という世界にまた戻ってこられて今回はそのエクエーお菓子放浪記これをこう作られるきっかけというのは
これはね、私 の、 その戻ってきて1本目っていうのが、うん、はい、ふみこの海っていう映画を撮って、はい、これがそのまたその戻してくれたって戻るきっかけになったのがね、僕 の、 そのかつての仲間がいましてね、このプロデューサーと何の文化にあってもう一回っていうことでやりまして、うん、もうおかげさんその映画はね、そんなに自分でね、すごい映画撮ったと思ってないんだけど割にそのロングセラーって言いますかね、まあ、地味な映画なんだけども、割に時代を感じさせないっていうか、何年経ってもまあテーマが割に、はい、一貫してるテーマだから、割にじわじわいろんなところでその映画を見てくれたりあるいは配給してくれたりする人たちが、このさんもう一本というような話をね、今日ね、この話に続いてきたんです。
君ならやれるの自分の中の自分に問いかける、ここまで来るのに積み上げたものが笑ってみてる。慣れるこの月が
で今回その舞台というのが、はい、まあ、実は今ちょっとね、
はい、
まあ、大変なんですけど、
はいはい、
その仙台の方というか、はい、東北の、
はい、宮城県中心
ですよね、はい、舞台なんですよね、はい、で私もこの間見させていただきまして、まあ、内容は、まあ、戦時中です、その、はい、まあ、空襲のあった時の時代で、まあ、一人の少年が、まあ、そこからまたこう復興していくというか、という、まあ、大きく言うと映画なんですけど、どうしてもその見ていて今の
東北
と被ってしまう。
そうですよね。もうこれはね、あの原作は実はね、あの東北ではないかったんですけどね、あの、まあ、そういうパートナーのプロデューサーが強力なね、一緒にやろうって言った方々が東北にいて、はい、からそのまた協力している方がもう北海道にもいて、
はい、
そういう方々が一緒にやりましょうということで、ぜひその、まあ、自分たちの地元って言いますかね、
はいはいはい、
そこを活性化したい、まあ、っていうことも含めて、あのつまりただ配給とか作るんじゃなくて、そこで撮影したものをそこから発信したいと、まあ、地方発信映画ですよ、一種のね、そういうところからスタートしましてね、で、まあ、それにはこの題材はちょっと原作違うけど、これは原作をまず原作者のね、先生にお会いして、まず場所を変えていいかと、
はい、
いうことのまず許可を得なきゃいけないし、それをまず一番先にやりましてね、ただ西村先生、原作の先生は、
はい、
あのいやいや、これは実はこの小説そのものが実はもう場所が違うんですと、僕のこれは実体験なんだけど、
はい、
実体験は実はこれ名古屋だから東京でも感慨でないしね、あの神田さん、もう小説がもうフィクションだから、その場所はいいです、どこだっていいとこがあって、あの協力してね、映画を作るためにあのプラスになるような場所があってね、そこは監督の目、もし映画的にあの目に留まったんだら、もう場所はいいじゃないですか、そんないいとこあるんだらっていうことで、
はい、
その宮城県を持ってったわけですよ。
そうなんですね。
で宮城県にはね、涙あがなっていただいた、あの一番被害が多いんですけどね、石巻が中心で、ここを本拠にしようと、でここをベースにして、ここから各5市町村に、
はい、
まあ車でもそこから、まあ、それぞれね、あの朝ロケ行くわけですよ、
は
あ、で帰ってきたらまた石巻とかって、うん、で石巻も全体の3分の1ぐらい、うん、半分近くありますかね、石巻のロケ、やっぱり
場面、うん、家族さんも泊まられて、
みんな合宿
とか、
あのスタッフはもう30日、俳優さんはまあもちろん出番のある時だけだけど、
30日、
僕たち30日
でしょ、うわ、
だからその間ね、もう変ですけど、その間だってああいう大事に生まれることだってあるわけですから、だからスタッフいっぱい知ってる人がいます、おかげさまでね、今日現在の情報だとね、はい、あの石巻の市長もちゃんと映画出てるんですけどね、
あ、そうです、
はい、市長はね、最後 あの歌合戦の場面で、あの開会宣言を、これから歌合戦開会宣言する方が石巻の市長です。今毎日のように、ね、ニュースに出てきて、なんていうんですか、なんとか服を着て、あの、ね、
あ
の陣頭指揮してね、
あ
の今復興に当たってます。
うわ、
あの市長なんかね、あんな映画の時はね、もう、ね、はい、あの本当に、ね、NG 何回も出して、僕は市長怒ったんですよ、本当に。パーティーの時に、ね、市長ね、今回ビデオで僕撮ってますからいいけどね、これ冬だったら市長ね、もう大変なあの予算を市長ね、あの NG で使ってるんですったら、みんな大笑いした。
緊張しますよね、いきなり映画回されたら、それ緊張しますよ。市長ですもんね、普通の。
そう。でもそれが、本当にね、あの冗談じゃなくて、本当にね、皆さんね、すごい協力的。
ですか、まあ、町の人ももちろん
エキストラも含め、それから炊き出し含めね、相当な協力体制。
もうその監督さんたちが住まれてたところも、
ホテルはね、あのおかげさまで、あの浸水はしてるけど、これはまあ片っぽが、僕たちがスタッフがいるのが6階建ての、もちろん、
はいはい、
ホテル、それから真向かいにあるホテルはグランドホテルと、まあ、石巻で一番いいよね、ホテルはキャストが泊まってるホテルも10階かなぐらいまで大きな、そこはね、もちろんでも浸水はしてたけど建物は流されてません。
あ、そうですか。もうなんか本当にその場でね、まあ、1ヶ月いたということであれば、まあ、信じられない映
像が。信じられないです。
そうですよね、
今見たら本当に信じられないです。まだ僕はちょっとね、現地ちょっとまだ行ってないくてね、あんまり、はい、あの詳細わからないんですよ。まだちょっと我々がただね、何もなく行ってもね、ちょっとお手伝いできないと思ってるんですけども、
ちょうどその試写会に行かせていただいた時に、はい、舞台にも出てきます、劇場が
劇場
そのあった場所、
何もないですよ。
写真がねあったんですけど、本当に何もないんです
よ、ね、土台のね、コンクリートの土台だけ。
ちょっともう本当に信じられないという言葉しかないですけど、なので本当に、まあ、その舞台としては戦争の話で、まあ、そのお菓子が、まあ、普通に今食べれる時代の、まあ、こうありがたさというかですね、ということを普通に見ててもちろん感じられる映画なんですけど、どうしてもそう被ってきてしまうので、
ちょっと冷静にはなかなか見られないですよね。
でもまあ今度5月の21日からまあ公開という形で、まあ、本当は東北でもね、もちろん
もちろん、
ね、
先行労働省つもりでね、4月を先にその石巻と仙台市の予定でしたけども、これはもう今延期しました。
はい、そうですよね。まあ、まずはそのまあ関東、はい、それからまあ他のところでも、
あの東京から始めて大阪、はい、名古屋とだんだん西へやっていって、復興を待って、はい、まあ、見られる状態になった都市からね、そういう意味に変えると、一番先にやりたかった石巻なんかは一番最後になっちゃうかも分かりませんけどね、復興の時間はね。
でもまあぜひ、まあ、もちろん石巻の方たちもそうですけども、まあ、私たちも、まあ、その戦争のこともそうですが、そのまあ東北のことも今ありますし、ぜひともまあ一度皆さん見に行っていただいて、5月21日からそちらテアトル新宿、
はい
はい、公開が始まりまして、まあ、今日実はですね、この収録をさせていただいている、4月の今日7日なんですけど、
はい、
私ちょっと調べさせていただいた、先ほどお話出ていた、原作西村茂雄さんですが、今日お誕生日。
あ、そうですか。じゃあ85
ですか。1925年ですから6ですよね。
ですね。
もう偶然にも、はい、今日誕生日ということで、なんかこう巡り合わせ的なものをね、ちょっと感じますけれども、で、最後に、まあ、私、まあ、映画見させていただいて、主人公の、まあ、秋夫君ですよね。はい、秋夫君っていうと、まあ、監督近藤秋夫さんじゃないですか。これは偶然なんですか。
いや、あのね、原作はね、はい、これはしげるくんっていう、その先生は自分の名前をつけてね、小説書いたということで、もちろんそのままで良かったんですけどね、先生なんとなくね、映画の中でしげるしげると呼ばれるのは恥ずかしい、小説もちょっと恥ずかしいんですって。で、映画またしげるですかって僕になんとなく恥ずかしそうなこと言ったんだ、あすじゃ先生なんか考えますよって言ってたんですよ。そうしてね、じゃあ何に名前しようかなって時に、今回 その東北のね、僕と一緒にこの映画をもう本当にこう、本当にもう資金集めを全てやってくれて、今のことをやってくれたその仙台のプロデューサーがね、やっぱ秋夫さんっていうんですよ。で、途中でね、いろいろ、まあ本当映画ですから1本作るまでなかなかね、すんなりはいかなくて、途中でね、もうまあ脚本を巡ってとか、その映画のね、作り方を巡って、まあいい意味でね、もう喧嘩をしょっちゅうしてたんですよ。で、もうその度にもう、こう空中分解じゃないかみたいなね、周りのスタッフはね、もうそこまで神経はまあやってた。その時にまあ、これはもうやっぱりなんつったってね、2人の秋夫がやってんだから、とにかくやっぱりここまでやってね、やっぱり完成しなきゃ、途中までやってね、いくら頑張ったって完成しなきゃ意味ないんでね、やっぱりお互い、それは大人多少ねのことはお互いよ、とにかくこれ分かった、もう主人公の名前に秋夫にするから、もうこれ以上はもうねやる、これ以上はもうそのね、そういう悪い形にしないということで、欠板状じゃないけどね、そういう風にしてね、最後の決定コールを出す少し前に秋夫にしたんですよ。プロデューサーにも、まあね、
2人秋夫さんがいたんですね、
2人の、
なんかそういう縁も面白い
ですね。いや、もうね、自分を課するつもりでね、もうそういう風にしたんです。
そうですか。いや、私途中で本当に気になってきてあれ秋夫さんってそう言われればそうだなと思ったんです。そういう行き方があったんです、はい、もうぜひ今日は聞いてみたいと思ったんです。いや、とんでもない。いや、今日本当ですね、長い時間もう監督さんにずっとお話しいただきましたけども、5月21日から公開されます、エクレールお菓子放浪記の、監督さんで、長くお話をさせていただきまして、また実はですね、来週からもちょこっとずつ、
はい、わかりました、
はい、出ていただきたいと思いますので、はい、今日は長い時間本当にありがとうございました、今週の、ゲストは、映画監督近藤秋夫さんに来ていただきました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ました。さあ、ということで聞いていただきました、映画監督近藤秋夫さんにですね、
たっぷりとお話を聞かせていただきましたけれども、まあ本当にね、今回ブログでまあ写真もアップさせていただいてますけれども、優しそうな方なんですけれども、まあね、映画に対する、まあ、熱い思い、まあね、学生の頃からありまして、まあ、そして今回エクレールお菓子放浪記というね映画を撮るにあたって、まあ、舞台が今ね本当に大変な状況になってます。石巻というところでね、なんかこうね、縁と呼んでいいのか、ね、巡り合わせというのか、なかなかね、難しいところでありますけれども、まあそんな縁を持ったね、タイミングを持った映画エクレールお菓子放浪記が、先ほども、監督さんとねお話の中でもお話ししてましたけれども、5月21日、来月ですね、土曜日からテアトル新宿、新宿のですね皆様、東口伊勢丹メンズ館というのがあるんですけど、そのお隣ですね、なので駅からでもそんなに遠くないですけれども、そのテアトル新宿というところで、公開がスタートいたしますので、ぜひ皆さんね、見ていただきたいというふうに思いますけれども、先ほどもちらっと私ねお話ししてましたけれども、実は来週からその5月21日に向けて3週間あるんですけれども、そこでもですね10分ぐらい近藤監督に出ていただきましてですね、この映画についてのお話、まあ、特にね、その内容について、まあ、キャスティングのお話だったりとかですね、そういうこともこう短い10分バージョンを3週連続で、もう本当にね、この1ヶ月は宇宙一ラジオ、もうエクレールお菓子放浪記月間と言ってもいいぐらいの非常に豪華なラインナップ。しかもですね、今、近藤監督にお話を聞かせていただきましたが、なんと、来週、再来週、その次ですか、ちょっといつかはっきりわかりませんけれども、なんと映画に出演されている俳優さんたちも宇宙一ラジオに来てくれるというような噂が流れておりますので、皆さんこの辺もどうぞお楽しみにしていただきたいなというふうに思います。今回ですね、まあ、近藤監督のお話を途中でかけさせていただきました曲、1曲目は、よみがえりという曲。これは私が昔やっていましたユニット、プライベートパスワードですね。それから、2曲目は、もう皆さんこの曲はね、何度もこのラジオではお聞きになっていると思いますが、私ソロの曲で、応援歌という2曲流させていただきました。まあ、ぜひですね、また来週以降も近藤監督、出ていただきますので、どうぞ楽しみに聞いていただきたいなというふうに思います。ということで、今回はですね近藤昭雄監督に登場していただきまして、来月公開エクレールお菓子放浪記のね、たっぷりお話を聞かせていただきました。また来週は、予定では通常放送を行いますけれども、先ほどもお話ししたように近藤監督のコーナー10分ほどねありますので、ぜひそちらの方もお楽しみにしていてください。それではということで、また来月、もう今度5月になりますね。早いですけれども、皆さん、だんだん暖かくなってきてますけれども、体調ね、十分注意して、また来週、元気にお会いしたいと思います。ということで、今週もお相手は私、宇津雄一がお届けいたしました。